休憩前に引き続き会議を開きます。一般質問を続けます。質問順7番11番諸田保議員。
はい、11番諸田であります。お願いします。
諸田議員に質問事項1についての1回目の質問を許します。
よろしくお願いいたします。通告に基づきまして3点ほど質問させていただきます。前にもお願いいたしたいと思いますが、ちょうど赤湯線の拡幅整備に安全対策についてということであります。ちょうど赤湯線は春の水場所、夏の山歩き、秋の紅葉、年間を通じて楽しめるボードウォークと多くの自然に親しむ苗場地区の観光資源へのアクセス道路として利用が急増しておりますが、道路幅員が狭く、路肩からの滑落事故も数件発生して車両の通行に支障をきたす危険な箇所が8箇所もあります。紅葉時期には名物となったドラゴンドラを利用する大型バスの通行も年々増加していることから、早急にちょうど赤湯線の拡幅整備と安全対策工事を実施し、安心安全な観光地を目指す整備が必要かと思いますが、町長の考えを伺います。
諸田議員の1回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長、
赤湯線は町道認定路線でありますが、併用林道のため他の林道と同様に幅員が狭いのはご理解ください。しかしながらこの地域は湯沢町の重要な観光資源を有し、利用者も急増しておりますので、隣接土地所有者及び併用林道協定を交わしている中立森林管理所を交え、拡幅等の検討をしてまいりたいと思います。また、安全対策につきましては、これまで防護柵の設置や舗装修繕などを実施してきておりますが、今後も危険箇所の状況により、安全対策や修繕を実施してまいります。
町長の答弁が終わりました。諸田議員に2回目の質問を許します。
はい、2回目をさせていただきます。目の調子が悪くて昨日名医者さんに行ってきたんですが、名医者さんが休みでしたので今日はちょっとかすんでいて余計なことですが、ちょっと字が丸くなってて見えて本当に申し訳ございません。町長、しゃべりの下手でも上手答弁してもらえば結構ですのでよろしくお願いします。赤湯線は併用林道の路線と同じく幅員が狭いのはよく理解しておりますが、大きく違うのは湯沢町に大きな観光資源があります。世界一長いドラゴンドラ、ちなみに長さは5481メートル、本当に長いですね。また日本一長いボードオーク、長さは1700メートルございます。それは板を敷いて伸ばしておりますので、年々補修には金もかかるし手間もかかるということであります。春には素晴らしい水場所の中までにその構造ウォークも年々伸ばして今は伸びております。特に秋のドラゴンドラには観光に来る人は多く、大型バスが1日何十台もの大型バスもしくは乗用車が出入りしております。今町長の答弁の中で中一管理所と話をして検討するという言葉だったんですが、安全対策上拡幅工事を早い時期にやってもらいたいと思います。はい、2回目終わります。町長答弁お願いします。
諸田議員の2回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。
会長。
町長、
余計なことですけど、諸田さん喋るの下手だと言いましたけど、答えてるのもあまり上手じゃありませんね。いずれにしろこの場所本当に、夏は、フジロックでは賑わいますし、大変重要な観光路線でありますので、隣接する土地所有者、これ多分プリンス系だと思いますけれども、この辺の皆さんと中立森林管理省等と、検討をできるだけ早くさせていただきたいと思います。
町長の答弁が終わりました。諸田議員に3回目の質問を許します。
はい、ありがとうございます。3回目の質問をさせていただきます。観光の町湯沢、赤湯線は町道認定路線ではありますが、まずは安心安全が第一、危険なところは約100メートルほどではございます。片方は山になっております。片方は谷になっております。下に清津川流れております。約50メーターから70メーターの高さはございます。何年か前にも台風の被害で下が崩落して災害復旧をやっていただきましたが、拡幅には至っておりません。道路は本当に狭くて、町内の方からも多分要望事項として上がってくるかと思いますけれども、狭いばかりがじゃなくて、危険な箇所100メーターぐらい本当に下が谷なんです。町長もそこ多分何回も通っててよく理解していると思いますけれども、さらにプリンスホテルさん、あれは事業者になりますけれども、片方は林野庁中立森林管理局国有地です。一方的には道路は町ですので、町の方でぜひ検討じゃなくて近いうちに段階的に50メーターずつでも、3年やれば150メーター4年あれば200メートル、悪いところはすべて克服されますので、ぜひ遠からず、できれば来年からでも少しずつの手をつけていただきたいと思います。三国トンネルも来年から手をつけてくれるということですので、赤湯、ちょうど栄養林道も、ぜひ着工して、予算付けしてもらいたいと思います。もう一回答弁お願いします。
諸田議員の3回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長。
この件につきましては、本当に先ほどから申し上げています通り、隣接土地所有者、それと、中越森林管理所、こちらがあるはずでありますので、この皆さんとまず会って話をしていきたいと思います。
町長の答弁が終わりました。諸田議員に質問事項2の1回目の質問を許します。
はい、先ほどの件はよろしくお願いします。それでは2問目を移らせていただきます。集落等の環境整備に対する支援についてということでございます。集落というのは最近非常に親しみやすいということで、集落という言葉にさせていただいております。浅香井地区では夏の湯沢の最大イベントになったフジロックフェスティバルの精神を受けて、沿道の桜並木の整備に取り組んでいます。しかし地域の力だけでは限界があり、全体の整備に数年の年数がかかります。なんとか早急な整備に向けての町の協力支援をお願いしたいと思います。このことによって他の各地域も自らの手で地域環境整備を行うことを機運が起これば、新たな町づくりの方向が生まれると、きっかけづくりとして重要な意識を生まれることとなります。 町長の考えをお伺いいたします。1回目終わります。
森田議員の1回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長。
地域の皆さんが地域の環境整備をするという機運の高まりは私も大いに歓迎するところであります。これからのまちづくりは地域の皆さん自らが地域資源と人材の有効活用についていろいろな活動を実施をして相乗効果を生み出し持続性のある地域づくりを行っていかなくてはなりません。昨年度は自然と音楽の共生を掲げるフジロックフェスティバルと森林資源の環境利用を通じて地域の活性化を推進するため町と県とが共同しフジロックの森プロジェクトを立ち上げて地域環境整備が始まりました。議員ご質問の桜並木の整備はそのフジロックの森プロジェクトにおける地域環境整備の一環として実施されている事業であると認識をしております。町も昨年度からこのプロジェクトのフジロックペーパーの普及や地域環境整備のため湯沢町元気な観光の町づくり推進事業などによる支援をさせていただいております。浅海地区の皆さんの活動はこれからの町づくりの見本であると思っております。町の財政状況事情もあり一度に多額の支援は難しいとは思いますが今後も町の補助制度の中で桜並木の整備に対し継続的に支援を行っていきたいとこういうふうに思っております。終わります。
町長の答弁が終わりました。諸田議員に2回目の質問を許します。
はい、2回目の質問をさせていただきます。フジロック森のプロジェクト立ち上がれた中で県町関係者の皆様方から大変なご支援をいただいておりますことに大変感謝を申し上げます。地域では今年から桜並木の整備に取り組んでいます。先月プリンスホテルからのご理解ご協力によりましてちょうど赤湯線の入り口から内場の大きな駐車場ですね、駐車場の端に約4メーターから5メーターぐらいの桜の木を25本ほど植えさせていただきました。そんな中で私も2日間ほど作業をさせていただきました。ちなみにこの桜の木1本数万円でございます。金額はさなかでははっきり申し上げられなくて申し訳ございません。この桜の木も町はじめ関係者の皆様からご支援いただきまして取り組み始めたばかりではありますが、地元の人たちもあくまでも目標であります。目標でありますが千本桜をフジロックの動線に向けてフジロックの動線、いわゆる会場に向けてです。植えていくとのことでありますが、湯沢町のベニヤム桜も非常に紅が濃くて素晴らしい。その素晴らしい桜の苗を苗場の動線に近い将来です。毎年一本ずつでも二本ずつでも伸ばしていこうとこういう考えであります。春は遅くては北海道下ってきまして青森県弘前城の桜、さらにはちょっと先になりますけども苗場の桜並木を目指しております。一本ずつではございますが地域の方も一緒になって千本桜を目指して桜並木に取り組んでいることも町長に十分ご理解いただいておりますけれども、さらにまた来年からもぜひご支援いただきたくお願いし申し上げます。はい、2回目終わります。
森田議員の2回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長。
はい、議長。 大変うまい喋り方ですのでつい乗せられそうになってますが、いずれにしろ、まあ、非常に素晴らしい構想でありますので、まあ、できる範囲の中で町としても支援を続けていきたいと思います。
町長の答弁が終わりました。諸田議員に3回目の質問を許します。
はい、町長ありがとうございます。中央公園の桜並木に負けないくらいに年数はかかりますけども、苗場の桜は見事に咲いたなというように、私もこの世の中にいないかもしれませんけども、もう先々の子どもたちのために立派な桜並木が残るようにぜひご支援をよろしくお願い申し上げまして、この件は終わります。ありがとうございました。
諸田議員に質問事項3の1回目の質問を許します。
はい、3点目ということで、伊沢学園開校に伴う各小学校で作成する閉校記念誌の全校配布についてという題目であります。平成26年4月に町内の5小学校が統合、伊沢中学校と一体となった伊沢学園と開校することとなり、地域に愛され、地域に教育のシンボルとして多くの卒業生を送り出してきた小学校が139年という長い歴史に幕を閉じることになり、各小学校では地域の関係者により来年秋に閉校式が計画され準備が進まれているようですが、伊沢小学校をはじめ校名すら消えてしまう三国小、三俣小、神達小、津軽小学校の地域の人たちにとって寂しさという感慨深いものがあります。創立139年という小学校の育んできた歴史と思い出を後世に伝えるために、各小学校の閉校記念誌を校区の全校に配布することが必要と考えます。各小学校の閉校記念誌の作成、校区内全校配布の予算を計上していただきたいことをついて町長の考えをお伺いいたします。1回目終わります。
諸田議員の1回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長。
伊沢学園の設立に伴い、それぞれの小学校の地域の皆様がどれほど深い思いを持ちながら学校を支えてきていただいたかを思いますと、大変寂しい気持ちになられることは十分承知しております。にもかかわらず、すべての地域の皆様が湯沢の発展と子どもたちの未来のためにご尽力をされていることに心より感謝を申し上げます。この閉校に際しての事業の中で、閉校記念誌は在校児童の家庭、学校職員、郡市内学校、式典来賓、総合実行委員、町教育委員会等には無償配布をすることとしておりますが、その他の皆様からは有償による実費販売という形を考えております。無償配布数は5小学校で1060冊程度、中学校ではリーフレット510部を予定しており、これらにかかる費用は約230万円です。そして全校配布する場合は、さらに小学校と中学校を合わせて5600冊ほどの必要となり、経費は1000万円近くなるものと思われます。他市町村での閉校事業の進め方なども参考とし、今ほど申し上げました形とさせていただきたいと考えておりますので、ご理解を賜りますようお願いをいたします。なお、湯沢学院には各地域の皆様から足を運んでいただいた際、閉校となった学校の情報を積極的に提供できるように資料展示等に努めるとともに、地域に学ぶ活動も多く取り入れ、地域の皆様からはこれまでにも増して学校と関わっていただけるよう配慮していく予定であります。おります。
町長の答弁が終わりました。2回目の質問を森田議員に許します。
はい、2回目の質問をさせていただきます。今町長に細かく説明されたんですけども忘れました各学校の部数と言われましたが本当に忘れて申し訳ございません。一箇所に言えば三国小学校に111、経費が約1000万ぐらいというようなことではありますが、今の町の財政を見れば大変な金額はよくわかります。しかしながら139年、約1世紀半です。長い歴史の中で文教施設の大幅な追加予算を見れば1000万くらいですよ。なんとかできないこともないような気もいたします。ぜひこれは何か予算付けをしてもらいたいと思います。当時は三国街道、伊沢村ではなかったでしょうか。時代は大きく変わり発展してまいりました。時は川の流れのように歌の文句じゃございませんが、時の流れにより26年半の文教施設の開校と同時に各小学校が閉校になる閉校式を迎えることがなりますが、閉校式にての記念碑、町内の住所を置く卒業生もしくは在校生に全校無償配布すべきと考えます。予算上ですが関係者は無償、他の希望者には、まあ、有償ということになるという説明ではありますが、地域の持ち出しには大変無理が、また負担が重くのしかかってくると思います。閉校記念には約1年弱残っております。まあ、できれば1000万って本当に大きいですね。でも39年の歴史に締めくくる、これから新たに学校を作る、今まで多くの卒業生を送り出した学校の記念誌にぜひ町が前向きに予算を計上してもらいたいと思います。終わります。
森田議員の2回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長。
はい、町長。さらに上手に説明されましたけれども、やはり、まあ、いろいろありますので、検討させていただいた中でまた森田議員がニコッと笑えるような形になれば嬉しいんですけど、そういうわけにいくかどうかちょっと分かりませんけれども、まあ、心情は十分に、お聞かせいただきましたので、まあ、皆さんに喜んでいただけるように対応していきたいと思います。終わります。
町長の答弁が終わりました。森田議員に3回目の質問を許します。
はい、3回目の質問をさせていただきます。町長、今ほど本当にありがとうございました。心強い前向きな姿勢の答弁をいただいたとご理解しております。各学校の先生方もこれは町の予算で何とか計上できないかと要望いただいておりますので、ぜひ町長今の言葉を忘れないように全額とはいかないかもしれませんけれども全校配布にあるように予算計上していただきたいということをお願いいたしまして、一般質問を終わらせていただきました。ありがとうございました。
以上をもちまして11番森田議員の一般質問を終わります。